食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。新年度を迎えました。5カ年計画で食育推進計画もですね、この4月で4年目に入ったわけなんですね。まあそういう意味ではこの4月というのが1月の元旦みたいなもんでしてね、そういうことであと丸々2年、この5カ年計画というのが残ってるわけなんですが、これまでの3年振り返りましてね、まあいくつか目標がありました。特に9項目あったんですね。でメタボリックシンドロームに関しては国民のですね 80% 以上が知るようになんて言ったら実は 90% 超えちゃったんですね。食育についてはどうかということなんですけど、まあ初め結構食育については聞いたことあるよなんていう人は結構多くてですね、それで現在だいたい 75% ぐらいかな、あと2年あればですね80を超えるんじゃないかなと期待しております。他に学校給食の中で地域のですね食材を使うのが 23% 使ってたものを30までこの5カ年で持っていこうというところで、まあだいたい27、28まで行ったかなというところですね。だからもう一踏ん張り頑張ればですね地域の食材を学校給食が使うようになるんじゃないかというふうに思いますね。今いい結果出てますよ。まあ、あの早寝早起き朝ごはん運動なんていうのもね、これは文部科学省が、まあ、その5カ年計画立てた後からですね、早寝早起き朝ごはんということをね前提に食育の一環としてやろうという活動があったわけですけど、これがね相当北海道から沖縄まで今広がってまいりましてね、前よりはいい結果を招いてるんですが、それは小学生のことでございまして、20代30代はこれがね止まるどこじゃなくてねまた増えてんですね。早寝早起き朝ごはんは大人の方がいいどうもダメだというようなところがありますね。まあそのようにいくつもですね、まあ、項目があって我々やってきたわけですけども、まあ少なくてもボランティアやる人も増えたろうなと思いますし、スタート時よりはですね非常にあのいい結果が出てると思います。まああと2年でですね 90% 以上にしたいなということ随分ありますので、これは今から見直しながらという委員会もありましてね、これは22年までの5カ年計画数18年から22年までね、ですから23年以降、まあ、5カ年にするのかどうかってまたそれの検討に今入ろうとしてますんで、そうすればですねいろんな目標を新たにまた立てなきゃいけないかもしれないんで、その検討をこの1年ぐらいでやろうと、そして、予算取りのために頑張ろうというふうに今思っております。さあ、この目標では学校給食の地場産業が21からですね24になったんですね。目標は30以上と、食事バランスガイドの活用は当初が 59%、半年前まで75まで来ましたと。順調に進んでいるものもありますが、まだまだというものもありますよ。例えばですね、食育の推進計画を作成実施している自治体、特に市町村の割合、これに関してはね、まあやってくれてるところとやってくれないところがね、まあはっきりしちゃっててね、関心を、食のことにはあんまり関心持たないなんていうね、市長さんとか村長さんとかね、町長さんっていうのがいましてね、この辺、県レベル、いわゆる都道府県レベルではですね、ほとんどのところ、まあ、例えば千葉県が今検討中ですね、答え出てませんがね、あと静岡がまだちょっと一度検討中なんてあって、それ以外はですね、計画がみんなぎしっと出ました。それにのっとって僕もそれのアドバイザーということで、そういうことから言うと結果はまあ往来かなというふうに思うんですが、まだまだですね、食育の何たるかが分かってないというところがねちょっと気になっているところでして、今行われてこの目標値っていうのはですね、農水省さんの部分で出しているもの、それと 厚生労働省さんで出しているもの、これが多いんですよね。文部科学省さんは独自に別に出しちゃったりしてますから、まあ、そういうことを考えますとね、これからもう一度よく検討して見直していきたいなというふうに思います。さあ、最近食育の勧めについてですね、僕が一番気になることってよく聞かれるんですね。やはりね、僕の三本柱っていうのがあるじゃないですか。これを提案して作った法律なんで、もう一度この三本柱を見直してほしいなと思ってます。それで、農水省とか厚生労働省、文部科学省もですね、やっぱりみんな三本柱に入っちゃいますなって言ってくれて、内閣府がこれをまとめてるんですが、内閣府はですね、今年も第4回目になります食育推進大会というのがあるんですけども、これでも僕が実はメインでですね、講演をやることになってて、3本の柱がやっぱり大事だということを、内閣府は分かってくださってね、まあ、食育に関してはこれを前面に出していこうということで、まあ、分かりやすくてみんなに説明することが大事ですもんね。まあ、皆さんはこの食育の時間ポッドキャストを聞いていただいている方はだいぶですね、食育のことに関してはお分かりいただいたと思うんですね。さらにこれからどういうふうな形でこの食育が発展するか、また推進していくにはこういう方法があるよなんていうことがあったら、いいアイデアあったらお知らせくださいね。我々も頑張りますということで、以上食育の時間、服部幸男でした。